からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、1月もうあっという間に後半に入りました。新年3回目の放送になるわけなんですけれども、皆様インフルエンザがちょっと流行っているっていう話題もありますが、いかがお過ごしでしょうか。もう風邪ひきたくないなって、風邪は万病のもとと申しますから、風邪はぜひ皆さんお気をつけください。手洗いうがいというね、やっぱりそういう基本的なことが大切なのかもしれません。さあ、今日のお客様はちょうど1年ぶりにお越しいただきました、法然院31代目貫主でいらっしゃる梶田信章さんです。ようこそお越しいただきました。
あ、どうもお招きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
1年に1回七夕さんみたいですけど、ね、
いや本当は気持ちとしては3ヶ月に1回でも1ヶ月に1回でもお越しいただきたいと
恐れ入ります。そんなにネタもございませんので、はい、1年に1回ぐらいでちょうど
いや梶田さんとはフェイスブックの友達になっていただいてるんですが、拝見しておりますと、まあ、日々のその法然院の景色でありますとか、はい、それから猿が来ましたとか、はい、いろいろありますけれども、はい、非常にやっぱり多趣味、趣味と申し上げていいかどうか分かりませんが、はい、多趣味な方だなというふうに拝見してるんですけれども、はい、まあ今、昨日かおとついはなんか相撲のことについて書いてらっしゃったと思うんですが、
そうでしたね、
はい、そうです
一応誰か応援してる力士を決めた方が面白いと思ってずっと、
は
い、1回決めたらその人応援していこうかなみたいな。
あ、そうなんですか、はいはい、なんか高安関も中にあったような気がするんですが、はい、その応援すると決める理由っていうのはどういうところにあるんですか。白鵬とか、稀勢の里とか、
はい、
そういうんじゃなくて、そういう方ではなくというところですか。
はいはい、そうですね。
どういう人を応援しようと、まあ、
なんか応援してたらその上がっていくかなっていう期待する人ですよね。だからその上に上がってからじゃなくて、はい、割と十両の頃ぐらいから決めて、まあ、応援していくんです。
あ、そうなんですかそうすると十両の取り組みも見ることが、ご覧になることがあるんですか。
そうですね。
それはなかなか、まあ、かなりな通
まあいつも見てるわけじゃないですけどね、はい、まあ、もう3人に決めてからはもう上がってきたので、
はい、
幕内の取り組みを見てますけど、今はあまり十両の方は見てないですけど。
あ、そうですか、はいはい、応援されてるお3人の関取は、
はい、
活躍されてますか。今場所の調子 は、
まあ、は調子はいいんですよね。
まあまあですか、なんかなかなか荒れ模様の。
そうですね、はい、
今何場所になるわけですか。
初場所です。
初場所
吉風なんかもう二人の横綱を球場に追い込んでしまいましたから、
は
い、ある種ファンの方には申し訳ないことでございまして。
あ、
はい、
あ、そうですね、はいはい、やっぱり強い人はある程度横綱らしい相撲を取るっていうことも、
はい、
やっぱり満員御礼にもう15日間なっちゃったみたいなことを最初のニュースで聞きましたが、
はい、
やっぱり見に行く方のその楽しさとしてはある程度横綱は強くあってよっていう気はいたしますがある程度
もちろん
横綱らしい
相撲とか強くあってほしいんですけども、はい、勝てばいいということでもないのかなと思いますよね。
あ、それはそう、
勝ち方っていうものが、
あ、そうですね、まあ、今勝ちという言葉が勝ち上げが問題になったりとか、はいはいはい、張り手がどうとかとか、は
い、
なんか、
まあ、本当の勝ち上げだったらいいと思うんです。勝ち上げって立派な作戦なんでね、
はい、あ、そうなんですか、はい、
ただ勝ち上げじゃなくて本当にこう肘打ちみたいな形になると肘
鉄を、はい、それは勝ち上げではないので、はいはい、
普通の勝ち上げなら別に大丈夫だと思いますよ、
まあ、そういうのもあの戦法の一つにあるということ、
はいはい、普通の勝ち上げは戦法だから別に何の問題もないと思います。
ああそうですか。
ただ皮目がけて肘打ちするのはちょっと問題かなと思ってます。
本当ですね、
は
い、あのそれをしないという意識をしたら途端に調子が悪くなったというのも、うん、なかなか興味深いという気はいたしますが、
そうです、白鵬も人間だったということだと思います。
本当ですね、はいはいはい、さあ、去年の1月20日といいますと、思い出してみますとトランプさんが大統領になられたその就任式の日でしたので、
あそうでした、ね、
まあ、これ0120っていうのはあのオバマさんも確か
もうその日決まってますよね。
そうですね、はいはい、あのその就任式の、ちょうど演説が行われた日というところなんですけれども、はい、番組でもトランプさんのお話をあの梶田さんにどうなんですかということを伺ったかと思うんですが、はい、どうでしょうか。トランプさんも本当に物議を醸すというそんな一年だったかと思いますが、はい、どういうふうにあのご覧になってましたか。いろんなことがあると思うんですけども、はい、
まあ、基本的にご自身が正しいと思ってる方なので自信満々になさってきたので、
正しいと思ってるんでしょうか。
ご自分はね、
はい、
はいはい、どれやることが正しいと思っていつも自信満々なところは、
はい、
ある種の方にとっては、まあ、頼もしいリーダーだということになってるんでしょう、
はい、
でもそれを正しくないと思ってる人には振り回されてきた1年だったでしょうね。良くも悪くもね、
はいはい、あの大統領らしからぬ言動というふうによく言われることがありますが、
はい、
その大統領、逆に言うと大統領らしいってどういうことなのかなっていう気もいたしますが
はい、はい、
あの結構感情的ですよね、はいはいはい、一国 の、 その大統領としてはという、はい、やっぱり思いたくなりますね
そうですね、やっぱり自分はこれが良いと思っていらっしゃるんでしょう、
は
い、
はあ、
でそれにある程度ついていらっしゃる方もなんか3割はいらっしゃるみたいですから。
そうですね、ええ、岩盤のような支持層というふうに言われますけど、まあ、
それがだから頼りなので、はい、まあ、それに向けてだからその方々は良いリーダーだと、はい、今のところは思っていらっしゃるから続いてるんだと思います。
そうですね、はいはい、ちょうど1年経つわけなんですけれども、
ただやっぱり一方に組みするっていうことだからね、他方にとっては大変迷惑な大統領ですよね。
本当ですね、そのアメリカ国内だけの迷惑にとどまるならば、
はい、
まだしも結構世界に影響を及ぼす言動というのがあって、
はい、
あの、はい、これから伺いたいこともたくさんあるんですけれども、はい、エルサレムの近いところで言いますと、エルサレムに大使館を移転させるというその一言が、はい、あのエルサレムでの、なんていうんですかね、対立をまた激化させるという、はい、そういうですので、何のためのアメリカ大統領なんだという、何なんだっていう世界の指導者ではないなと、アメリカの、はいはい、まあ、30何パーセントの人に支持される、うん、立場の方っていうのは分かるんですが、
はい、
世界 の、 リーダーとは言えないなという気はいたしますが、はい、どうでしょうか。
まあ、でもあまり世界のリーダーってことをもう期待しなくてもいいんじゃないでしょうかね。
あ、そうか、そう、
期待するからそれに期待外れだということになるんでしょうけども、はい、アメリカももうトランプさんがおっしゃったように自国中心主義でね、
ええ、
世界の中の一つの国として国益を一番大事にしてやっていくんだと、
うん、はい、
ことをおっしゃってるわけですから、
ある意味それは当たり前のことですよね。
そうですね、はい、ただ今まではそのアメリカはその自国を大事にしながらも、
はい、
超世界のを引っ張っていくリーダーとして、はい、まあ、相手側にも配慮しながら、
うん、
という言動が大統領に求められていたと思いますが、
はい、
もう今やそのアメリカもそういうような余裕がなくなってきたっていうことのようですから、
はい、
そういうなってしまわれるっていうことを前提としてこれからアメリカとのお付き合いをみんな考えていかなくちゃいけないという話なんじゃないかなと今のところは思っています。
あ、今のところは
ただその、はい、そういうことにアメリカの国民がこれからも納得していかれるのか、もうそういうアメリカでいいんだと、自国中心主義で世界のリーダーと思ってもらわなくてもいいと いうようなアメリカ国民で描かれるのか、やっぱりアメリカは世界からね尊敬されるようなリーダーとしてこれからもやっていくんだというような意識の方がアメリカの中でも勝っていかれるのか、それがこれからのアメリカ国民に問われていくことじゃないかと思っています。
そうですね、今本当に問われているという、はい、そういう状況ですよね、
はい、
アメリカファーストというとやっぱり、はい、自分さえ良ければ良いというあのことでもありますよね。
そうですね、
はい、
で基本的にみんなその国のリーダーっていうのはある種そこをやっていかないと、
まあ、そう仕方致し方ない、
はい、国民からはそっぽ向かれてしまうと思うのですが、
はい、
ただそれを、まあ、それはそれとして上手にその、ね、やっぱり周りとの国との関係もね、
はい、
うまく考えながら発言していくのか、ね、もうアメリカ中心でいくんだということを強く打ち出していくのか、
はい、
それはその方その方の、まあ、キャラクターというかパーソナリティというかそれによっていくんじゃないかと思います。
はい、そのトランプさんの言動で、例えばエルサレムの問題なんかで、
はい、
イスラム教それからエルサレムってそもそもどういうところなんだっていう、こう説明がいろんな、シーンでなされたりして、
はい、
あそうなんだと思ったことがあるんですが、そのキリスト教それからイスラム教、ユダヤ教、
はい、
はい、3つの宗教の聖地、狭い狭いその範囲の中に聖地がある、
はい、
そしだけどその神様は同じなんだっていうふうな説明があったんですが、
はい、
そうなんですね。
そうですね、あの唯一絶対なる神ですから、それは一つですよね。
お、はい、それぞれがそう言うてはるんですか、ね、
ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も同じ神様のことを言ってるんですけども、
はい、
結局同じ神様だということがかえってですね、いさかいを起こすというか、
はい、
私の方がほんまに神様のことを分かってるんだと、神様は私たちのためにいらっしゃるんだと、私たちが神様のことを本当に理解して教えを説いてるんだということを言いたいのが人間なので、
はい、
それがなかなか兄弟だからかえって、まあ、骨肉の争いになるということですよね。一つの神様を取り合うと、誰が正しくその神様の心を理解しているのかと。
あ、そうなんですか、はい、その神様の心は、
はい、
その人を救うというか、
はい、
その迷いを取り去ったり、
はい、
その絶対的な愛で人々を包んでくれるのが宗教なのかなと、
そうですね、
はい、思うんですが、
ただイエス・キリストも、はい、ムハンマドも結局預言者、言葉を、神様の言葉を預かった方なんで、どの方が預かった言葉が正しいのかっていう、だから後に出てきたほど正しいというのがムスリムのイスラム教徒の方の主張ですよね、
はい、
キリストより後に出てきたムハンマド、つまりモハメッドの方が正しく神様の死を再びまた伝えに来たのだと、だから後から出てきた方が正しいのだとように言ってる人と、いややっぱりイエス・キリストこそが本当に神様の言葉を預かって私たち伝えた人なんだというように信じていくのかっていう、まあ、人は結局自分が信じたい物語で生きたいわけですよね。で物語が様々あるから、そのどの物語が正しいのかということでいさかいを起こすわけです。
はい、非常に根本的なところで、私は知らなかったかもしれません、そのキリストが神だったわけじゃないんですね、
はい、
ムハンマドが神だったわけでもなく、
はい、
見えないその唯物神というのが、
はい、唯物神だから絶対神ですね、
絶対神があって、はいはい、
その神様の言葉を人に伝える、言葉預かって、預言って預かる言ですね、
はい、
言葉、
はいはい、預金のようですよね、
はいはい
はい、それがキリストであったりムハンマドであったりという、
はいはい、
あそうか、
どの預言者が言ってることが本当に神様の言葉を正しく伝えているのかっていう、
そうなんです、
そういう争いです。
争う必要あるんですかね。
だからちょっとずつおっしゃってることが違うから、
はい、
うちの方は正しいと、誰のおっしゃり方が本当に神様の心一致なのかというイサカイです。
そうなんですか、
はい
はい、梶田さんは、はい、仏教で、
はい、
この何宗になるわけでしょうか。
はい、ちょうど宗系の法然自体は単独でやっている独立した宗教法人です、
はい、あ そうなんですか。
教えとしては法然上人の教えを伝えていきたいので、
はい、
まあ、浄土宗と教えは一緒ですけども、はい、組織上は浄土宗に入っていないということです。
ああ、そうなんですか、
はいはい
はい、この仏教とそういう、はい、絶対心ですか、
はいはい、
何か違いがあるんですか。
もちろんですから、その一神教っていうのは絶対なる神様の心に我々が合わせていきましょうと、それを信じていきましょうということですが、仏教は人が仏になるという宗教なので、
はい、
まず仏がいるんじゃなくて人が目覚めて仏となりますよと。
あ、そうなんですか。
一宗教だから、ほう、人がいなかったら仏はいませんという宗教なんですね。
キ
リスト教は神様が人を作ったという宗教だから、
ね、
人がいてもいなくても神がまずいますということを信じましょうと。最初に神様、創造した神様に従って信じていきましょうと、
はい、
基本ですよね。で、仏教はでも人が仏になりますから、
はい、
仏さんは人の数だけいる可能性があるよと。
阿弥陀仏は仏ではないのですか。
だから阿弥陀仏は仏ですけど、阿弥陀仏ももともとから阿弥陀仏だったんじゃなくて、はい、修行して阿弥陀仏になりましたっていうのが仏教なんですね。
あ、そうなんですか。
だから私も仏になりますという宗教なので、
はい、
だから私にふさわしい仏さんがいますっていう宗教なんですね、
はい、
それぞれの人に器にふさわしい仏さんがいます。
お、
教えもふさわしい教えがありますと、
はい、
でもともと仏教はいろんなその物語、こんな教えがありますよって言われた中で、どれがやっぱり最初は一番優れてるのかって仏教とも考えていたんですね。ずっとどれが優れている教えなのかと。でも法然上人になって、いや、優れていても自分ができなかったら意味ないから、優れてるかどうかじゃなくて私にふさわしい教えはどれなのかと選んでいきましょうと、こういう話になったわけです。だからどれが優れてるかという争いじゃなくて、それぞれにふさわしい教えがありますって考えたらどうでしょうかって。
ほうほう。そしたら何が上とか何が、あの、はい、劣っているとか、はい、そういうことではないと。
そうです。それぞれの器にふさわしい教えがありますと、
はい、
いうふうに考えていませんかって。
ほう。
でもそう考えない坊さんもいるので、そういうお坊さんは喧嘩をしていくわけです。
あ、そう、
うちの教えこそが絶対正しいよというタイプの方もいるのでね。
それは現代社会のお話ですか。それは歴史、
歴史上の、
はい、
今も一部はいらっしゃると思いますが、
宗派対立ってありましたですよね。
そうです。だからそれは私の宗派こそ絶対正しいというタイプの坊さんが争っていくわけですけど、
はい、
法然上人は私にはこの教えしかこの教えがふさわしいと思いますと、
はい、
でもあなたにはあなたのふさわしい教えがありますから、その方は修行して仏さんになりましょうと、
はい、
私は修行なんかしても仏になれんと思う、なれないと思うから、もう私は阿弥陀様を信じて、
はい、
阿弥陀さんの国に生まれて、
うん、
そこで仏にしてもらうしかないんだっていう他力本願ですね。
あ、それが他力本願。
他力って今は他人の力って意味になりましたけども、もともとは阿弥陀仏の力って意味ですよね。
あ、はい、
自分の力を信じられる方は自力修行。
あ、そういう意味なんですね、
はい、自分の心は自分で磨けますと、
はあはあ、
コントロールできますと、
はい、
清らかにしていけるんですと思う方は、奈良比叡山高野山で修行するわけですね。で、比叡山で修行した法然が、私は修行なんかしても全然自分の心自体が守らないよと、
はい、
心がコントロールできない。
法然さんそうおっしゃったんですか、
はい、自分は煩悩の塊だよと、
はあ、
ことで比叡山降りて、
はい、
私は南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏って唱えて、はい、いずれ阿弥陀さんの国に生まれて、
はい、
目覚めるしかありません、目覚めさせてもらうしかありません、他力本願を信じるしかありませんって説いたわけですね。
それは法然上人の考え方なんですか、
はい、私は愚か者や悪人や自己中や煩悩の塊やっていうことを確認して、
はい、
でそれが人間のあり方じゃないでしょうかって私は思うよと。
お、
でもそれに賛成したくない方は、
はい、
修行してね、
仏を
目指したらいいので、
はい、
自力は本願とは言わないんですけども。
あ、そうなんですか、
はい、自力で善をなすと、
お、
善を行うと、
はい、
作る善と書いて左善というんですけども、はい、自力左善、自力で善をなしていくのか、それとも他力本願を信じるしかないのか、要は自分の心は自分でコントロールできるかどうか。
なるほど。
ということで仏教はいろんなメニューを説いてきたんですね。
はい。
で、自分にふさわしい教えがどれですか、選んでいただいたら結構ですよ
というのが仏教全体の、
はい、
まあ、考え方と思ってよろしいんですか。
基本的にはだからいろんな宗派がありますよって、
はい、
いろんなやり方がありますよって、
何が正しいとか何がより良いとか、はい、そういうことではないっていう、
は
い、
で一番大事なことは、はい、最後は一緒に目覚めましょうねって、
はい、
最後は仏様になりましょうねって、
はい、
生きるかどうかっていうことだけなんで仏教は、
はい、
やり方はそれぞれあって結構ですって。
おお、そうなんですか。
でそういうふうにやったら喧嘩しないでしょって宗教で。
そうですね、
うん、
何が正しいって私が正しいって、うん、あなたよりというふうに、うんなるから最初に言ったようにその、ユダヤ教やイスラム教や、はい、そういう対立が起こると
そうです。お釈迦さんに戻ったら
いろいろあると。
お釈迦さんに戻ると、はい、
うん、
私と誰かを比較するなっておっしゃったんですね、
はい、
比較するからいさかいになるんやと。
そうですね、
はい
はい、
だ比較しないことが大事ですよって。
本当ですね、
安らかに生きるためにはと、
はい、
でもそれができないので、はい、人間はずっといさかいを続けてるんです。
本当ですね、はい、その比較して何かを感じるからこそやっぱりそういう争いのもとというのが生まれると、
はい、争いのもとにもありますし、でもオリンピックでメダル取りたいっていう気持ちにもなれるわけです、
は
い、
あらら
比較するから、
あ、
はい、これは厄介なところで
相撲もね。本当ですね、はい、わかりましたさあこの後は、まあ、今の伺ったお話に通じるかもしれません。最近こう何十万部って、売れてるっていうふうに聞いておりますけれども、80年前に書かれた吉野源三郎さんの君たちはどう生きるかをについてお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション引き続き、梶田新章さんにお話を伺います。梶田さん、あれ漫画君たちはどう生きるか同じ本がテーブルの上にあります。
はいはい、
はい、これ法然院でなんかイベントをされるそうですね。
まあ、イベントというか、はい、毎月読書会をしてるんですけどね、はい、それを今度この本を取り上げて2月3月4月と。
あ、そうなんですか。すごい。そうです。
みんなさんと一緒に語り合っていこうかって思ってます、
は
い、
これは漫画君たちはどう生きるかなんですけど、はいはい、これでされるわけですか。
今度取り上げるのは漫画じゃなくて文章の方です。でも新しく出た方の文章です。昔からある文語じゃなくて。
あ、
はいはい、
昔のその80年前はやはり文語帳で書かれているわけですか。
そうですね、金遣いもちょっと読みにくいので、はい、新しく出た方をテキストにしたいと思っています。
ああ、そうですか、
はい、今同じように漫画と一緒に平積みになってますよね。
そうですね、はい、そうですね、はい、ラジオカフェの本のソムリエという番組でこれを紹介された方が、はい、まずこの漫画から入って、
はい、
その本を読むといいというふうにおっしゃったんでもう言われるがままという感じで、はいはい、まずはこの漫画を、手に取ってみたというところなんですが、
はい、
いろいろこう今伺ったお話、その法然上人のお話にも通じるような内容も、そうか、根本的な考え方としてはあったん、
はい、
そうなのではないかと思って私も今日この本を持参したんですが、
はい、
これどんな感じですか。その3回取り上げるということですが主にはどういうことを、
うん、
その読書会の中でお話しようと思ってらっしゃるんでしょうか。
いや、別に私が話するというよりかは、
はい、
来られた方がこの本を読んでいろんなことをおっしゃるので、まあ、それが楽しくてずっとやってるんですね。
あ、はあはあ、
結局大事なことは、はい、同じ本を読んでも皆さんが全然違うことをおっしゃると、
はい、
いうことを皆さんが受け止めていただくと、
はい、
つまり私の見方だけが正しいわけじゃないというか、まあ、それだけが唯一の見方じゃないということを、まあ、十数名ですけどね、15名から20名ぐらいの方が集まって確認しちゃうと、はい、結論を出すための読書会じゃないので、
うん、あ、それはそうですよね、はい、結論なんてないですよね、
うん、だからこんだけ同じ本を読んでもみんな違うこと言うなってことをみんな確認されたらいいなと思ってるんです、
は
い、
なるほど。その印象に残る部分も違うでしょうし、はい、
そうですね、
印象に残る言葉も違うだろうということですね、
はい
はいはい、
結局まあこの最初の方に書いてあるのは、
はい、
最初は子供の頃は自分中心で世界を理解していくけれども、
はい、
大人になってくると私もこのいろんな 人間のうちの一人なんだっていう中でどう生きていくのかっていうことを問うていくようになるっていうような話ですよね。
そうですね、はいはい、まあ、一分子というふうな表現をされてますけども、はいはい、まあ、それはそうだなというところ で、この主人公の男の子がコペル君という名前で、はいはい、コペルニクス の地動説、
はいはいはい、
やっぱりこれは重要ですよね。
重要ですね、もちろん。そういうふうに主観的な見方と客観的な見方を人は両方合わせ持って生きていくと思うんですけど、
はい、天動説だとあたかも最初に出たトランプさんは、
はい、
天が動いてると思っておられるんじゃないかなというふうに思ったりもしますが
はい、はい、でもそれでいけたら幸せな人生ですよね。
あ、なるほど、
ある種ね、
なるほど、うん、否定するのではなく、まあ、それはそれで幸せなものの
見方、うん、っていうのか、結局仏教的に言うと、はい、それぞれの人間がどう生きてきたかによって今のその方が決まっていくので、
は
い、だからそういう方がそういう言動されるのはちっとも不思議なことではありませんと。
はい、
私とはちょっと常識が違ってるみたいけども、
はい、
その方にはその方の人生があるんだと。
そうですね、
だから基本的な受け止め方です。
あ、積み重ねの上に言動があり行動があると。
そうです、70年の積み重ねが今のトランプさんを作っているの で、
本当です、ね、
それは私も一緒だしあなたも一緒ですよねっていうことを一応基本的に認め合っていくしかないと思うんですね。
あ、そうです。
ただそれを武力で解決しようとするのか、うん、それとも話し合ってどこが違ってるのかを確認し合いつつ少しでも一致できるところだったらありがたいよねって生きていくのかっていうことだと私は思ってますけど。
本当ですね、そこが肝心ですよね、
はいはいはいはい、分からなかったら武力で戦うではいつまでたってもまた少し力を蓄えたら仕返しようかっていう話になっていくので。
そうですね、はいはいはい、まあ、その例えばその防衛産業の利益のために戦争するとか、
はい、
やっぱりそういうことはとんでもないなっていうふうにも思いますが、
そうですね、
やっぱりそういうことで人が死んだり、
うん、
いろんな目に遭う難民になったりということはよろしくないなというふうに思います。
だからこの本で言うと、はい、誰かのためにっていう小さな意思が一つずつつながって世界を動かしてるっていうんですけども、
はい、
だから誰かのためにっていうその誰かが誰なのかっていうことで、はい、それぞれ生き方が決まってきますから、
はい、
その誰かが軍需産業だったらまた違う方向に行くってい
う
こともあるよね。
どこを見ているかということで、
はい、誰のためなのかっていうことによって世界を本当に見据えていけるのかっていう、それが取られていくことだと思いますので、
はい
はい、それがまた煩悩とも関係してきますよね、人間。
ああ、そうですか、
はい、
その法然上人 の、 そのやっぱり人間はそういう生き物なんだという、はい、考え方は救われるというか、
はい、
ありがたいというかまあそうですよねと、あ、いろいろやっぱり自分でと、この本にも自分で考えるという言葉がよく出てきますけれども、やっぱり自分がコントロールするということも大切ですよね、はい、
そうですね、
あ、残り1分ですねこの中で、この本の中で私ナポレオン、あ、そういう人だったんだというふうに思いましたが、
はいはい、
あ、結構やりますねっていう感じナポレオン、
やっぱり世界をある種動かしていくっていう夢もあれば、はい、日本の大公さんみたいに、そのね、やられたことの良い面とやっぱりひどい面とか両方あるのが英雄じゃないかと思います。
そうですね、はい、やっぱりそのトップに立った時に、
はい、
自分がどうするかという権力を得た時に、
そうですね、
どうするかというのがやっぱりその人が本当に評価され続けるかどうかという違いですね、
は
い、
何のために行きたいのか、やっぱ万民のためにというように聖者はなっていただきたいです。
そうですね、はい、わかりました。最近思うのがやっぱり良い生き方をしたいなというふうにつくづく思います、はい、またご指導よろしくお願いいたします、はい、
万民のために、
はい、あ、はい、そう、本当です、ありがとうございます